愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。3月も後半に入り、4月からの新年度に向けてのさまざまな準備が教会でも始められております。特に私たちの教会では今年子どもたちのプログラム、教会学校のことについて新年度から新しい思いで皆さんに加わっていただきたいということを2月の総会で話し合い、そのための備えを始めております。その第一歩としてもう前からでありますけれども、皆さんにはぜひこの10時半からの礼拝の前の9時からの礼拝にもご一緒に出ていただきたいということを話してきました。今日も大勢の子どもたちと、またそこに加わってくださる大人の皆さんとともに9時からの礼拝をまず私たちはここで捧げたのでありますけれども、その教会学校9時からの礼拝の中で、私ども牧師や伝道師だけでなく教会員の皆さん、奉仕者の中から説教者としてお立ちくださり、御言葉の取り次ぎを子どもたちと共にしてくださる方が与えられております。まだまだ新しい方を与えていただきたいと私は神様に願っているところでありますが、今日も年に3回というお約束でご奉仕くださっている方が話をしてくださったのです。今日9時からの礼拝に出てくださった方はご存知だと思いますけれども、今日その礼拝に出なかった皆さんは惜しいことをした、とても聞き応えのある説教を、いただきました。もしかするとこの10時半からの礼拝で私が話す説教よりも長いかもしれないぐらいの説教でありましたけれども、しかし小学生の低学年から高校生までの子どもたちのほとんどが身代りもせずにその間ずっと聞き続ける、私などはなかなかそれほど子どもたち引きつけることができないので、10分15分で切り上げるということが多いわけですけれども、長い説教で終わりましたけれども、子どもたち、いえ子どもたちだけではありません、そこに加わってくださった大人の皆さんも本当に聞き応えのある説教だと思われたと思います。ここでお話代わりに、私の代わりにしていただいても、きっと皆さん十分説教としてお聞きいただける、むしろ私よりもいろいろなお話を加えてくださって、幅の広いお話をいただいた、そういう時でありました。来年度にはぜひもっとたくさんの機会にその方にもお話をしていただこうと、これから交渉をするところでありますので、ぜひ皆さんもご一緒に覚えていただきたいと思います。日曜日のこの礼拝、私たちはいつも守られてここに導かれてまいりますが、ここでの共に捧げる礼拝が当たり前のものではないということを主の日ごとに思わされます。つい先日までこの場所でご一緒に礼拝に預かられていた方の中に、私たちは先週天の神様の御元にお送りした人があったわけです。主法で、また教会の皆さんには電話連絡網でお知らせをいたしました。毎週日曜日のこの場所で、私どもがここに来ましてからこの2年の歩みの中では、おそらく皆さんの中で一番のご高齢の方、礼拝においでになれない方の中にはもっとご高齢の方がありましたけれども、いつもここに共に集ってくださる方の中では一番の最年長でいらした兄弟、教会の男性、先週地上でのご生涯を終えられたわけです。今週の火曜日、あさってにはこの場所で早々の式をご家族の皆さん、そして皆さんにもぜひ加わっていただいて捧げたいと願っておりますが、数週間前まで、1月までは 車椅子にお乗りになりながらでありましたけれども、ほぼ休みなく毎週ここに礼拝においでになられていました。お元気な時にはその車椅子を降りて一番前の回収席までおいでになられて、あるいはそうでない時にも車椅子のままで一番後ろのにお座りになられて礼拝に預かられていたお姿を皆さんも思い起こしてくださることではないでしょうか。葬送の式の中でその方の信仰の歩みを私どもは振り返りますけれども、二十歳で洗礼を受けになられて77年の信仰生活を重ねられた方でした。戦前戦中というのでしょうか、そのような時代に洗礼を受けられて教会の歩みに加われられた方です。もちろん最初は教会の交わりの多くの先輩たちの後に最後尾を務めて歩み始められたことでしょう。しかし77年歩みを重ねられた中で、最後はほとんどその教会の群れの先頭を先立って歩まれたような形になられました。私たち後に続く者にその背中を毎週毎週ここで見せてくださる存在となっていらっしゃったのです。しかしながらそのような長い信仰生活を送られたキリスト者といえども、主イエス様の後に従ってゆくというこの一行の大集団の中ではずっと後ろの方に位置していらしたと言うべきかもしれません。何せ主イエス様の後に従う一行の集団はすでに2000年の時を重ねてきたのです。その集団は世界中に広がりを見せ、途切れることなく今日までその後に続いて歩みを重ねるものが加えられてきた。私についてきなさい、主イエス様はガリラヤ湖であの4人の漁師たち、最初の弟子となる4人の者たちにそう呼びかけられました。私についてきなさい。その呼びかけは主イエス様がご自身の受難を予告される中で改めて弟子たち、いえ弟子たちばかりでなく群衆と呼ばれるような多くの人たちに向けて告げられていたことでもありました。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。主イエス様はその呼びかけに応えてご自身の後に従ってくる者たちのために、まさにその一番先頭に立って進んで行かれておいでなのです。この一行があまりに大きな集団になってしまいましたので、私たちほとんど最後尾にいる者たちにはその先頭を行かれる主イエス様の姿があるいははっきりとわからないと思えることもあるかもしれませんけれども、私たちが目の前で背中を見ている先輩の信仰者たちのその先の先の先に、その先頭には間違いなくあの主イエス様が立って進んで行かれているのです。その主イエス様の姿を見まごうことがないようにと、最初の時代の教会の人々が私たちが福音書と呼ぶような書物、あるいは何々の手紙と呼ぶような書物、新約聖書と私たちがまとめて呼ぶ書物をまとめてくれました。それはほとんどもう神様がご自身でなしてくださったことと言うべきような作品であります。その聖書の中に私たちは 生き生きとした主イエス様の姿を確かに見ることができる。けれども世々の信仰者たちはその聖書を学び、そこに書かれていることを体系化し身につけるということによって主イエス様の後に従うものとなったわけではありません。そうではなくて、ただ主イエス様のお受けになられた洗礼バプテスマの印を受けさせていただき、また主イエス様の飲まれた杯の印を聖餐の杯として飲ませていただくことで、世々の信仰者たちは主イエス様の後に従うものとなったのであります。あと2週間でイースターを迎えます。またその後には50日後にペンテコステを迎えます。その時々に向けてさまざまな準備を私たちはしておりますが、先々週の教会役員会ではそのイースターやペンテコステに向けて洗礼を志願しているもの、あるいは献身礼を志願しているものの諮問会をいたしました。若い志願者の諮問会です。諮問会といっても想像がつかない方もあるかもしれません。試験の試に問題の問ですというふうな感じを思い浮かべていただくと、はテストかと思われる方もあるかもしれません。確かに諮問会という名によってその人がどれだけの聖書の知識を得ているのか、信仰の言葉を身につけているのかということをテストする教会もあると聞きますが、しかし私たちが役員会で行う諮問会は聖書や教理の知識を問うそのようなものではありません。ご本人の洗礼や献身に向けた思いを聞かせていただいて、それに対して教会を代表して役員各人一人一人が教会の群れにその人を受け入れる備えをするための励ましの言葉を送っていただく、洗礼を受けることを願い、すでに受けた洗礼の印を確かめる献身礼を受ける、そのことを願い、聖餐に預かるようになることを願う、そのように願う思いを確かめられれば諮問会は十分その役割を果たすことになります。主イエス様の受けられた洗礼を受け、主イエス様の飲まれた杯を飲むのです。それは私たち皆同じです。ただそのことによって主イエス様の受けられた洗礼を受け、主イエス様の飲まれた杯を飲むことによって私たちは皆主イエス様一行のその最後尾に加えられてきた、あるいは新たに加えていくのであります。主イエス様は後に従う者たちに洗礼と杯の印をお与えくださいました。今日の福音書の物語の中で弟子のヤコブとヨハネ、主イエス様は確かにあなた方は私の飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになると、そう告げてくださっています。そのようにこの弟子たちイエス様に告げていただいた時から、主イエス様の洗礼と聖餐の杯は主イエス様の後に従う弟子たちの印となったのです。もちろん洗礼についてはいろいろな考え方が教会の歴史の中であります。洗礼というものを 私たちに人間が救われるのに不可欠な印だと考える人たちがいます。洗礼を受けないままで死んだ人は天国に行けないというのです。逆に言えば、洗礼を受けていさえすればどんな生き方をしていても天国行きは保証されると、そのように考える人もあるようです。そのような考えが正しいにしても間違っているにしても、今日の福音書が洗礼ということを触れている、それはどうも今申し上げたのとは違う次元で私たちに告げていることのようです。洗礼を受けること、それは主イエス様が行かれた同じ道を後から従いゆく、そのようなものの一人として加えられる印だということです。私たち洗礼を受けた者は皆そうだと福音書は私たちに語ります。しかしながら、私たちはそうであったとしても、私たちの群れの先頭歩んでくださっているはずのその主イエス様の先立って進まれる、その行く先をいつもよく分かっているかと言われるならば、分かっているわけではないのかもしれません。主イエス様はその行き先を今日の福音書の物語の中では弟子たちに対して端的にエルサレムに向かうという言い方で指し示していらっしゃいます。エルサレム、そこは仮に当時のユダヤ人であれば、世界で成功を収めようとするときに当然目指すべきところであったでしょう。けれども、主イエス様はそこでエルサレムで成功を目指すとはお語りになられなかったのです。今私たちはエルサレムに登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。これが私たちの行き着く先だと、主イエス様はご自分の後に続く弟子たちにお告げになられたのです。しかし、そのように弟子たちにおっしゃられたのは、主イエス様はこの時が初めてではありませんでした。すでに三度目だと福音書は伝えます。皆さんも思い出していただけると思います。一度目は、ペテロがあなたはメシアですとそう信仰告白をしたあの場面でのことです。主イエス様はご自分が苦しみを受けられて、殺されて、そして三日目に復活なさるとお語りになられた。その時、そのイエス様のおっしゃられたことを聞いて、弟子のペテロは反発をしたのです。主イエス様の語られたことに対して反発をして主イエス様をいさめ始めた。ところがイエス様はそのペテロに対して、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人のことを思っていると、そう叱られたとマルコ福音書では8章に物語られています。二度目の時については福音書はあまり詳しく語っていませんので、皆さんはもしかすると見落としているかもしれません。九章の中に物語られています。その時には弟子たちは主イエス様が苦しみを受けられ、殺されて三日目に復活するという、そのイエス様のおっしゃられた言葉の意味を理解しかねてしまったと福音書は伝えます。そして主イエス様の言葉の意味を理解できずに何も答えることができなかったというのです。うっかり口を開いてペテロのように叱られてはたまらないと思ったのかもしれません。 しかしただ主イエス様に尋ねる代わりに弟子たちは自分たちの間で議論をしました。誰が一番偉いかと議論し合ったと後でイエス様に指摘されています。これは想像でありますけれども、弟子たちが誰が一番偉いかと議論し合ったのは、1回目の受難予告の後にペテロがサタンよ引き下がれとその一番弟子の地位を退けられたから、その一番弟子のペテロの地位を今度は誰が代わりに務めるのか、そのような議論をしていたのかもしれません。そういうことがすでにあって3度目を迎えました。今日の福音書の描いているところです。主イエス様はエルサレムでのご自分が受けられる受難をお告げになられた。今日のこの箇所にはヤコブとヨハネの願いという見出しがつけられています。もう繰り返す必要もないと思います。ここでヤコブとヨハネが願ったこと、あなたがご栄光を受けられる時には私たちのうちの一人を右に一人を左につかせてください。この願いをある人たちは、この二人がイエス様のことをよく分かっておらなくて全く世俗的な意味での権力欲からこういうことを願っているのだと、そういう人たちもいます。けども私はそうではないと思います。二人ともこの時にはすでに主イエス様がエルサレムで捕らえられて殺されるということを繰り返し聞かされていたのです。そのイエス様がエルサレムで王座のような権力の座に就くとはこの二人とて考えてはいなかったでしょう。むしろ二人の視点はその主イエス様が殺された後三日目に復活されると告げられていたところにもう向けられていたはずです。その復活されて神の栄光に浴されるところ、そこに主イエス様が至られる時にどうか自分たちもそこに至れるように願わくば主に一番近いところにまで至ることができるようにと二人は願ったのでありましょう。主イエス様の後に従って行くものならば、私はそのように願うのは当たり前だと思います。イエス様の行かれた道を追っていこうと願うものであれば、私たちもこの二人のように願うのではないでしょうか。主イエス様の弟子として、もちろん私たちは主イエス様には全く及びもしないわけでありますけれども、そうだとしても主イエス様が受けられた苦しみのほんの一部でも、その苦難をこの身に引き受けて、しかしその苦難の先には主のご復活の栄光によくさせていただきたい、洗礼を受けた者として教会に連なる者として私たちが忠実な主イエス様の弟子であることを真剣に願うならば、おのずとそのような願いの言葉が出てくるのだと思います。そうであればこそ私たちは毎年受難節という季節をも過ごしているのではないでしょうか。主のご復活を祝う前6週間余り、受難節レントあるいは四旬節と呼び習わす祈りの特別な季節を設けているのです。深い悔い改めの祈りのうちに改めて自分を捨てて、国旗己に勝つ思いを確かなものとし、また新たな献身の思いのうちにこの世で自分が引き受けるべきことことに困難や苦しみを 自分の十字架として背負い直して、主のお受けになられた憎しみのほんの一部にでも扱うことを通して、私たちも復活の命に至る道を歩ませていただこう、そんな思いで私たちはこの受難節を過ごしているのではないでしょうか。ただそのような私たち弟子たちに対して主イエス様はおっしゃられるのです。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。どうしたら主と同じような苦しみを吹き受けてより主イエス様に近いところにまで至れるかと、まるで身に殉教者として成功する道を願っているかのようなことであるなら、あなたは本当に大切なことが分かっていない。あなたが身に殉教者として成功するかどうか、そんなことは私の決めることではない、私の関心事ではない。イエス様はそうおっしゃられるのです。私たちはまず何よりも主イエス様に呼び出されて、主イエス様の後に従うようにと招き出されてきたものです。主イエス様が行かれる先を見越して意見を述べようとしたあのペテロは主イエス様にひどく叱られました。主イエス様がいずれたどり着かれるであろう永遠の世界にまで目を向けて、そこに至る願いを語ったヤコブとペテロも、あなたたちは分かっていないと退けられました。私たちはそうイエス様の後に従うものであると言いながら、いつの間にか目の前の主イエス様の姿よりもその先のイエス様が行かれる先の先に思いを先走らせてしまう、そういうところがあるのだと思います。主はそのようなものに弟子たちに、私たちにこの私を見なさいと今日の福音書でもおっしゃられているのではないでしょうか。あなた方はこの世の支配者や偉い人々の振る舞いを知っている、そう皆を呼び集めてイエス様は語られました。しかしあなた方の間にいる私はそうではない、世の支配者や偉い人々のようには振る舞わない、私はあなた方の間で皆に仕えるものになり、すべての人のしもべになろうとしているのだ。人々の手に引き渡され、苦しみを受けられ、殺され、三日の後に復活する、そう繰り返し繰り返しお告げになられた主イエス様が、ご自分の後に従う者たちにお示しになられたのはまさにこのことであったのではないでしょうか。ことのことをこそお示しになりたいと願って、主イエス様はご自分の行かれるところが苦しみの道、殺される道、三日目に復活する道だとおっしゃられたのではないでしょうか。偉い人々のように人に認めてもらいたければ、目立たないところで人に仕えるのは無駄であります。支配者たちのように多くの報いを望むのであれば、しもべの生き方は損ばかりであります。そうであればこそ人の手に引き渡されることも苦しみも死も そして復活も。それは皆に仕えるものとして生きる道で与えられる印なのです。すべての人のしもべとして生きるものに添えられる印、それが主のご受難、死と復活なのであります。それが私たちの前を先立ち進んで行かれる主イエス様のお姿なのであります。祈りましょう。天の父よ、主のお姿を時に見失い、私どもの願う主のお姿を勝手に作り出し、また主においでいただきたいところへと主をお連れしようとしてしまう私どもであります。けれども主よ、どうぞ主が御心のままにおいでになられるところにお進みくださいますよ。私どもはただその主の後ろを従いゆくものとしていただけますよ。主のそのお姿を見つめ続け、そしていずれ私どももまた主と同じ姿をなすものとしていただけますように、私どもの思いを捨て去らせてください。主の御心を私どもの心となさせてください。私どもの生涯をただひたすら主の後に従うものとしてお導きくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。